皆様こんにちは、真壁と申します。よろしくお願いいたします。この T シャツペンギンです。はい、マイクロソフトのイベントで、ペンギンの T シャツを着てきました。はい、安心してください。皆さん見えないと思うんですけど、ここにですねロゴ入ってます。マイクロソフトのロゴ入りなので安心してください。私が怒られることは多分ないと思います。ただ、本日ドレスコードあるのでちょっとした、テロをしてみました。はい、皆さんデベロッパーの方で、常にですねいろんな不条理と戦っていらっしゃると思うんですけれども、私もちょっと戦ってみました。で、このセッション実は世界中にライブストリーミングされてます。なのでポロッと、言っちゃった場合には、謝りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では簡単に自己紹介させてください。真壁と申します。実はですね、入って日が浅いです。半年ちょっとです。以前は HP にいました。 HP エンタープライズで、クラウド周りの、テクノロジー、特にオープンソース周りのテクノロジーを担当してました。今は、クラウドソリューションアーキテクトということで、分かりやすい例えはエヴァンジェリストではないです。エヴァンジェリストの方が、デベロッパーの心に火をつけて、その後風呂敷を畳む人間です。はい、いい意味ですよ。いい意味で風呂敷を畳む人間でございます。なので、今日はですね、生々しくて地に足ついたお話ができればなと思っています。はい、でこのセッションのタイトルなんですけれども、裏インサイドアジュール何のこっちゃということなんですが、これまでのマイクロソフトにないような切り口でアジュールを切ってみたいと思います。どんな切り口か、 OSS です。 OSS 視点で見て、 OSS のデベロッパーだった私が入って半年 Azure を見てきて、 Azure ってこうなってたんだという驚きをですね皆さんと、ぜひ共有させていただければと思っています。はい、で3つゴールを用意してきました。1つ目は、Azure Microsoft OSS 頑張ってるぞと言ってるんですが、断片的だと思います。整理された情報はあんまりないです。なので Azure と OSS の関わりを整理したいと思います。はい、すっきりすると思います。これは一つ目のゴールです。で二つ目、他の OSS と比べて、クラウド関連の OSS の技術と比べて Azure ってどうなんだろうねという話をしたいと思います。井の中の蛙ではなくてトレンドを見てみましょうと。このクラウドというトレンドの中で Azure ってどうなんだろうねというのが二つ目のゴール。で最後は Azure を使いこなすためのちょっと冴えたやり方、 OSS を使ってやってみませんかというご紹介です。はい、これが3つ目ですと。でですね、ちょっと、このセッション立て付け悩みました。どんな方がいらっしゃるのかなということで、プロフィールを聞かせていただければと思います。皆さん普段使われている技術はマイクロソフト技術が中心という方はどのくらいいらっしゃいますか？そんなほど多くないですね。ありがとうございます。 OSS だという方、おお、すげえ多い。まさかり飛んでこないように気をつけます。はい、そうじゃないよと、マイクロソフトでも OSS でもないよという方はどのぐらいいらっしゃいますか？あまり多くないですね。はい、ありがとうございます。で2つ目の質問です。これは、何を聞きたいかというお話です。はい、今日特に聞きたい話が Azure の中身だよという方どのぐらいいらっしゃいますか？半分ぐらいですね。ありがとうございます。2つ目、他の OSS、クラウド関連 OSS との違いについて知りたいという方、これも半分ぐらい。そうですよね、セッションのアブストそうなってましたもんね。で最後は、OSS を使ったという話、ありがとうございます。最後はですね、実はデモ満載で結構面白いので、なるべくデモまで行き着くようにお話をしたいと思います。ただ皆さんのご関心が1番目2番目なので丁寧にご紹介します。はい、アジェンダ良かったです。皆さんの、ご関心によってはアジェンダ変えようかなとも思ってたんですけれども、ゴールのままの流れでいきたいと思います。60分間よろしくお願いします。はい、まずは一つ目のテーマです。Azure を支える OSS の話で、 Azure関連の OSS のニュースって結構最近増えてきたと思います。ただやっぱり断片的で、マイクロソフトがどう OSS と関わっているのかちょっと分かりづらいですね。なので 私なりに整理してきました。3つの関わりあると思います。1つ目は分かりやすいですね。 Azure で動く対応している OSS がありますよ。アプリケーションだったり OS であったり、あとは運用管理のツールであったり、こういうものがあります。これ1つです。で、2つ目、 Azure が OSS をサービスとして提供しているものですね。マネージドサービスとして提供してますよと。 Azure のラインナップにもう OSS が入ってますよというのが2つ目の関わり。そして3つ目が、これは皆さん普段意識してないと思うんですけれども、実は Azure のプラットフォームでは OSS が結構使われていると、こういうお話です。はい、順にご紹介します。まず1つ目、 Azure で動く OSS、 これ他のセッションでも多分見たスライドですね。はい、割愛します。去年ですか、去年の年末にレッドハートさんに対応していただいてからですね、 Linux のディストリビューションという壁はもう大きく取り払われたんじゃないかなと思います。なので Azure の上で動かない OSS があるとすれば、それはきっとテクノロジーの問題ではないと思います。はい、もし Azure の上でこの OSS 動かないという声を聞いたらですね、ぜひ私に教えてください。1時間ぐらいかけてですね、ディスカッションさせていただきたいと思います。技術的な、まあクラウド特有といいますか、技術的なハードルは大きく今2つあります。ブロックデバイス複数のサーバーから共有できないということ、あとはマルチキャスト、 IP マルチキャストを使えない、これはテクノロジーとしての壁なんですけれども、これ AWS でも同じですね。はい、その技術的な壁を理由に動かない OSS があるというのはしょうがないんですけれども、その他大勢の OSS は動くんじゃないかと思います。はい、で、私がお伝えしたいのは実はこっちなんですね。Azure.github.io 見たことある方どのぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。じゃあこれはもう実際にサイトを見ていただきたいと思います。これは、GitHub 上にホストされている、Azure のポータルです。検索エンジンから検索して GitHub のリポジトリにたどり着くというケースは多いと思うんですけれども、ここがポータルです。はい、何があるかというと、GitHub 上でホストされている Azure 関連のリポジトリずらーっとあります。こんなにあります。11ページスライドしないと出てこないぐらいあります。はい、で、その他フレームワーク&プロジェクト、これはですね、言語別にどんなツールがありますか、どんな SDK がありますかというのをまとめてあるものです。 .NET はいいですね。これは当たり前です。それはあるだろうと。で、 .NETがあって、 Java があって、 JavaScript があって、ずらずらいっぱいあります。はい、私が最近注目しているのは Go ですね。はい、皆さんこれから新しい言語を学ぼうと思ったら Go をお勧めします。来ます、間違いなくインフラ関連では来ます。はい、これ騙されたと思って勉強してみてください。はい、こんな面白いことやってますよという話です。で、ほとんどが OSS になっているよという話、ここに書いてありますけど、私の知る限り全て OSS です。嘘ついちゃいけないということでほとんどと書いてありますけれども、 SDK、CLI 全て OSS ですので、ソース読めます。 Azure の技術進化非常に早いです。どんどん新しい API 追加されるのでドキュメント追いつきません。なのでソース読めるというのは非常に大きな技術者としてのアドバンテージあります。ぜひソース読んでいただきたいと思います。これはドキュメントを、諦めたと言ってるわけじゃないです。アーキテクトとかデベロッパーの方、ソース読める、 SDK 周りのソース読める人、非常にこれから重宝されると思います。はい、で、2つ目の関わりです。これは分かりやすいですね。 Azure が OSS をサービスとして提供していますと。私昨年これびっくりしたんですけど、2年前びっくりしたのは左下ですね、Hadoop をマイクロソフトが Azure のサービスとして提供して、わーっとびっくりした覚えがあります。その他いろいろあります。コンテナとかですね、あとは最近注目されているのは右下です、MongoDB、 これはドキュメント DB というドキュメント指向データベースに MongoDB のプロトコルサポートを加えますよという話です。はい、MongoDB、 JavaScript と非常に相性がいいので注目されてますが、運用が非常につらい。なのでマネージドサービスで提供してくれたらいいのにという声非常に多かったんですね。はい、なので非常に今ドキュメント DB の MongoDB 対応というのは注目されています。はい、ここはさらっといきましょう。 で、面白いのは、他にもあります。フルエンドデーというOSS があります。これはデータアナリティクスの業界では非常に有名です。日本のエンジニアたちが頑張って OSS で広めているデータコレクターなんですけれども、これをログ収集のエージェントとして、Azure は使っています。任天堂さん関係ないです。任天堂さんはフルエントデーの、ユーザーだよという話だけではあるんですけれども、はい、こんなところでも OSS が使われています。はい、で今日このセッションにですね、いらっしゃった皆さん、OSS に興味があるという方がほとんどだと思いますけれども、こういう OSS を使ってますよと、パブリックで話することは非常に OSS に貢献になります。OSS のコミュニティに勇気を与えることになるので、自分はソースコード書けないから、OSS に貢献できないと思わずにですね、ぜひ OSS を使ったら、使ってるよということを世界に発信してください。それだけで OSS のデベロッパーは勇気づけられます。で最後の関わりです。皆さん普段は意識してないんだけれども、実は Azure のデータセンターでは OSS が使われてますよという、そんな話です。これ午前中の、セキュアネットワーキング土井さんのセッションでも、触れられた話なんですが、Azure データセンターの L2L3 スイッチング、これいわゆるソフトウェアデファインドネットワーク SDN の世界です。でどんなハードウェアソフトウェアで動いているか、 X86 サーバーの上に Linux が乗っていて、その上に L2L3 スイッチングのアプリケーションをマイクロソフトが書いて動かしています。はい、なんでこんなことをやったのか、世の中に Azure の要件を満たすようなネットワークスイッチなかったからです。なかったから自分たちで作りましたと、そういう話です。でその他にもですね、結構 Azure のデータセンターの中で使われている魔法のような技術があります。それをマイクロソフトは技術公開しています。今一番公開しているのはオープンコンピューティングプロジェクトという場なんですけれども、例えばハードディスクをわんさか詰めるサーバーの仕様であったり、あとは NIC ですね。今サーバーの仕事非常に増えてます。非常に増えてます。今 10GBPS だからいいんですけど、 40GBPS になって、今のままのサーバーの仮想スイッチの作りだと多分 CPU の半分以上はパケットのフィルタリングであったりフォワーディングに費やされます。これやばいですね。これはいかんということで、ハードウェアアシストする必要があります。でマイクロソフトはスマートニックという技術を開発しました。これは FPGA フィールドプログラマブルゲートアレイの略です。何かというと、現場でハードウェアの回路をバシンと叩き込んで動くような、まあ、ソフトとハードの合いの子みたいなものですね。はい、非常に速くて消費電力が低いと、こういうものも技術公開したりしてます。はい、で最後、皆様から見て右が先ほどご紹介した、ネットワークスイッチソフトウェア、ソニックと呼ばれています。こちら GitHub の上にですね、ソース公開されています。オープンソースです。オープンソースなのでですね、皆さん触ることができます。時間のある方はぜひトライしてください。はい、トライした方日本にもいらっしゃいます。ハードウェアを分鎮化されたようです。なので時間のある時にですね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。非常に面白い技術です。はい、でここまでお話ししてですね、わーっとやってるよと話したんですけれども、なんでマイクロソフトがこんなことやってんだろうなと、まだ疑ってらっしゃる方多いと思います。私もマイクロソフト入る前はちょっと疑ってました。人気取りなんじゃないのと正直思ってましたね。はい、マイクロソフト以前はちょっとブラックなイメージがありましたと、市場を独占するちょっと悪の帝国的なイメージがあったので、そのイメージよくするためにやってんじゃないかなと思われても仕方ないです。で今 OSS に取り組んでいるのはそうではないです。これはビジネス的な長期的な合理性の上に成り立ってやってます。一番大きい理由はギリシャからのニーズです。最近特に IT に対して、大きな投資をされるお客様の技術選定のプロセス変わってきました。どんなプロセスかというと、今まではベンダーの営業が行って偉い人に、 これいいですよ、他のベンダーよりこんなところが優れてますよ、買ってくださいと言って現場は使わなきゃいけないというの、これが今までのプロセスだったんですが、違います。最近 IT をたくさん使うお客様ほどデベロッパーが決めてます。現場のデベロッパーがインターネットであったり、あとはコミュニティの場に出て行って情報を収集してきて、あ、こんなもんが使えるんだ、便利だね、試してみたらすごく便利だと、これは効く、自分たちのシステムに活かせそうだということで、デベロッパーが OSS を選ぶ、時事選定するというケース増えてきています。この流れについていかないと、おそらくマイクロソフトの Azure 使われなくなるという危機感から、まずマイクロソフトは OSS に取り組んでいる、これ一つ目の理由です。で、二つ目、技術者の声をなるべくダイレクトに受け止めたいということです。オープンソースの世界ではもうオープンな場で、例えば GitHub であったり、あとはイーサパートナーであったり、もうデベロッパーがこの機能いけてないよということを開発者に伝えると、お、分かったと、あ、直したよ、1週間後にはもうソースで実装されるのは、こんな世界です。スピード感が圧倒的に違います。これまでの、マイクロソフトだけじゃないですね、私以前他のベンダーにも言いましたけれども、だいたい製品開発デザインのプロセス、企画のプロセスって1年後3年後に向けてお客さんのとこ行って、営業と偉い人がどこどこどこと言って、どんな機能が欲しいですかなんていう感じでした。そんなスピードじゃないですね。もういけてないと思ったらバシッと言ってほしい。で、すぐその場で、あ、これ機能追加できると思ったら、もう半年後、3ヶ月後、1ヶ月後にはできていると、こういう世界にしていかなきゃいけないという危機感がマイクロソフトを OSS の世界に連れていっているということになります。で、最後、これは、2番目じゃないですね、ハードウェアの技術資料を公開しているよというところに主に関わるんですけれども、ベンダーとのエコシステムを作っていこうという話です。例えばスマートニックであったり、L2、L3 スイッチングのソニックであったり、これ技術公開してしまったら、ライバルのクラウドベンダー、この技術使えちゃいますと。それよりも公開した方がメリットがあるよと、そういう話です。どんなメリットがあるか。これはハードウェアベンダーさんに、こういう技術を自分たち設計しました、作れますか、作れる方乗ってきてくださいと、こういう話ですね。ある意味技術の標準化をオープンな場でやりましょうよと。で、マイクロソフトからしてみれば、いろんなベンダーさんが、ああ、それ作れますと言ってくれればですね、調達のリスク回避できます。かつ健全な市場が生まれて、もしかしたら安く買えるかもしれない。マイクロソフトはあくまでハードウェアの設計しますけれども、ソフトウェアベンダーです。ものづくりしてません。そういうところはものづくりをするベンダーさんの協力を仰いで、アドバイスをいただいて、そういう市場エコシステムを作っていくというのが、マイクロソフトが技術の仕様をオープンにしている、こういう理由でございます。はい、ここまでが一つ目のテーマです。Azure の中でどんな OSS が使われているのか、 OSS をどう活用しているのかという話でございました。ここからが二つ目のテーマです。他の OSS と比べてみようよという話です。はい、ちょっと引いた目線でってことですね。はい、井の中の蛙ではなく、世の中ではどんなことが起こってるんだろう、他の技術コミュニティはどんなことやってるんだろうと、これを皆さんと追っかけていきたいと思います。はい、で、結果、Azure をよく深く知る、そういうきっかけになればいいなと思ってますので、なんか細かい丸バツをつけてですね、Azure の方がここが優れていくなんていう重箱罪の叩きはしません、しません。本質的な話を、しようと思っています。はい、取り上げるプロジェクト、これはもうセッションのアドストに書いたので、皆さん、事前に把握されてたかと思います。オープンスタックとクラウドファウンドリーです。オープンスタックは、主にYaaSですね、クラウドファウンドリーはパースということで、これを取り上げる理由があります。理由があります。私は前の会社でこれをやってました。ちょっとできる人です。なので、この話聞く価値あると思います。聞く価値あると思います。私オープンスタックは4年ちょっとやってました。クラウドファンドリーも3年ぐらいやりました。その立場で Azure に軸足移して、話をするということで、これ皆さんの飲み屋とかでですね、使えるネタ結構出てくると思います。はい、ぜひ覚えていっていただければと思います。で、これを言うとですね、違うよと言われることも多いんですが、私の独断と偏見で言い切ります。オープンスタックは AWS に強く影響を受けています。 クラウドファンドリーはヘロクに強く影響を受けていると思います。これ結構いろんなマサカリ飛んでくるんですけど、私はヘロクだと思ってます、はい、で位置づけとしては Azure と OpenStack とクラウドファンドリーなんかガチガチ喧嘩しているように見えますが、そうでもないんですね、はい、Azure の上でクラウドファンドリー動きます。 OpenStack の上でもクラウドファンドリー動きます。今できない組み合わせは、Azure の上に OpenStack 動かす、またその逆ですね。これできません。今のところできません。ただ最近のですね、OpenStack のニュースなんか見てると、コントロールプレーン全部コンテナ化して叩き込むなんていうマジシャンが出てきてるみたいなので、いつの日か Azure の上で OpenStack 動くかもしれません。何が嬉しいかはよく分かんないんですけども、イノベーションが起きそうな気はします、はい、こんな位置づけです、はい、で OpenStack、はい、アーキテクチャーズ持ってきました。これ全プロジェクトじゃないです。コアのプロジェクトだけのアーキテクチャーズです。全てを語るつもりはないです。どんなコンセプトで作ってるかということだけ、はい、分散です。分散統治型のアーキテクチャー、サーバー管理とかストレージ管理とかネットワーク管理の機能、専門性を持った機能が独立されたプロジェクトで開発されていて、でその機能間がメッセージ級 AMPUP であったり、あとは HTTP の REST で通信をしてやり取りをするというアーキテクチャーになってます。こういう話をするとですね、最近の流行りの言葉になんとなく載ってると思いません？そうですね、マイクロサービス、まあ、後付けではありますけれども、なんとなくマイクロサービスっぽいなと思います、はい、まあ、当時オープンスタックが生まれた時そんな話は出てなかったと思います。マーチン・ファウラーがマイクロサービスと言い始めたのは2014年とかだと思うので、まあ、それより前に考えたやり方ではありますけれども、はい、まあ、こんな形を取っていると、はい、で私最近マイクロサービスの相談を受けること多いんですが、見てるとですね、あれこれオープンスタックで3年前ぐらいにこのやり取り見たななんていうやり取りを見たりします。あ、うまくいかないんだろうなそれってのは気づいたりしますね、はい、似てるところあると思います、まあ、結局は人がですねその技術を左右するという部分があって、マイクロソフトサービスの開発、私、まあ、キーは人と組織じゃないかなと思ってます。で一方Azure のアーキテクチャはどうなっているのという話ですが、今までは絶対こういう話できなかったんですね。パブリッククラウドの Azure 中身はさすがに見せない方がいいだろうと、どんどん変わっていくのでこの時点の話をしても嘘になっちゃうよねということで原則非公開ではあったんですが、最近 Azure Stack というものが出てきましたと、アーキテクチャが公開されました、よしということでご紹介します。完全には一致してないですけれども、パブリッククラウドの Azure とアーキテクチャは同じです。アーキテクチャは同じです、はい、いろんなサービスがあります。コアサービス、ストレージサービスであったり、ネットワークサービスのコアサービスがあって、それをユーザーにサービスと見せるリソースプロバイダーが右上にあると、はい、まあ、切り口であったりそのモジュール化の仕方はオープンスタックと全然違いますけれども、分割して、統治するという考え方は同じです。同じです。なのである程度の規模のソフトウェアになって、それぞれの機能が専門性を持っていて、変化を求められているというところでは、やはり今マイクロサービスというのは一つのキーになる考え方になってきているのかなと思います。はい、で、大きな違いなんだろうと。ここでですね、今日一番の笑みがいただけると思ったんですが、分かりづらかったですね。我々にはポンデリングがありますという話でございます、はい、Azure の、Azure Stack のアーキテクチャ見ていくとですね、オレンジで囲んだ部分にキーワード入ってます。これ何かというとサービスファブリックというものです。ポンデリング並みのもちもち感を持った弾力性のある技術です。弾力性のある技術、伸び縮みしますと、性能がいいというところを、特にトラフィックがかかるボトルネックになりやすいストレージコントローラーとかネットワークコントローラー、あとはリソースプロバイダー、ここに投入しています。これ新しい技術です。ここがオープンスタックと違うところですね、はい、でなんでこんな新しい技術開発したかというと、もうこれズバリリクエストの数多すぎて死んでしまうという、これだけです。これだけです、はい、Azure ストレージ、これ去年のとある時点のデータなのでもっと増えていると思います。ストレージトランザクション、秒間1100万、 イベントハブのイベント、1日200億イベント裁かなきゃいけないということです。はい、キューベースのアーキテクチャだときっついなと、これがサービスファブリックを開発した理由になります。もちろんキューベースのやり方を否定しているわけではないです。もうプログラミングモデルとしてデザインパターンとして浸透してますので、学習コストであったり、あとはそのエコシステムだったりを考えるとキューベースパターン否定するわけではないんですけれども、やはり大きな制約があります。レイテンシーですね。キューベースのアーキテクチャだと急にこれをやってとリクエストを放り投げて処理をさせる、ワーカーに処理させるとかデータもらうというアーキテクチャになるので、どうしてもレイテンシーのディスアドバンテージがあります。でここは詳しくご紹介しないんですが、サービスファブリックレイテンシーないです。ないというと嘘になるかもしれないんですが、ローカルノードにデータ持ちます。そしてそのローカルノードのデータのコピーを複数のノードに持つというやり方なので、データ欲しいとなったら自分のノードにデータあります。なので早い。これがサービスファブリックの特徴になります。昨日のおそらく最後のセッションで、エヴァンジェリストの佐藤直樹さん解説されているはずなので、ぜひサービスファブリックご興味ある方はアーカイブ見ていただければと思います。でこのサービスファブリック、Azure の基盤として使われているんですけれども、皆様がアプリケーションの実行基盤として使うこともできます。はい、サービスファブリックというサービス始まってますし、あとはこれ実はですね、スタンダードのソフトウェアとしても提供をします。なので Linux とか Windows の VM の上でも動くんですね。 Azure じゃなくてもオンプレでも動きます。ということはですよ、オープンスタックの上でLinux を動かしてサービスファブリックなんていう最高にロックなことをやる人が出てくるかもしれないという期待が私の中にはあります。はい、ここまでオープンスタックの話。はい、でここからが、クラウドファウンドリーの話になります。クラウドファウンドリーはパースです。はい、パース一言で言っちゃうとパースですね。いろんなインフラを選ぶことができます。 AWS であったり、VMware であったり OpenStack であったり、Azure 以外でも動きますと。そしてクラウドファウンドリーというベースのパースのフレームワークの上に言語のフレームワークであったりランタイムを載せていくという形になります。はい、でマイクロソフトが一番注目しているアプリケーションとフレームワークは Java です。 Java です。なぜかというと日本ではそれほどユーザーの方多くないかもしれません。スプリングフレームワークですね。これはアメリカでは非常にユーザー多いです。非常にユーザーが多いです。で、特にエンタープライズで Java 使っているお客様で、スプリング使っているお客様多い。そして、このクラウドファウンドリーの開発をリードしているピポタルという会社があります。ここにスプリングの開発チームがいます。先日、マイクロソフトは実はそのピポタルに投資しました。投資しました。なので、Azure の上でクラウドファウンドリー使いやすくなると思います。で、マイクロソフトの狙いは Java を動かすために Azure の上で動かしやすい基盤をご提供する。これがマイクロソフトの狙いです。これ私の個人的な意見じゃないです。マイクロソフトのクラウドの責任者スコット・ガスリーが、正式なオフィシャルステートメントとして発表しています。はい、マイクロソフトとしてはクラウドファウンドリーの上の Java、 これに非常に注目しているということです。クラウドファウンドリーの魅力なんですが、いろいろあります。いろいろあるんですけれども、一番私が感じている魅力はデプロイが楽です。非常に楽。 CF クラウドファウンドリーの略なんですけれども、 CF コマンド、ログインしてエンドポイントを決めます。どのクラウドに対してデプロイするかというエンドポイントを決めた後に、アプリケーションさえパッケージしてあれば、マニフェストファイル作ってあればプッシュするだけです。プッシュするだけで動く。非常に、これはヘロクのフローと似てます。ヘロクもヘロクのイニットかなんかをした後に、Git でプッシュするとヘロクにデプロイされて、もうスケールアウトの構成すぐできちゃいますよ、なんていう簡単な構成ですけれども、まあ、似てますね。非常に似てます。はい、これは好みなんですが、ビジュアルスタジオから、Azure のクラウドサービスにデプロイするの非常に楽ですけれども、私はこの方が、見通しが良くて好きです。ビジュアルスタジオにもよく良さはありますけれども、まあ、これにクラウドファウンドリーにはクラウドファウンドリーの良さがあると。はい、 で、どんな仕組みで動いているかというと、まあ、皆さん想像の通りかと思います。
上にデベロッパーがいます。
アプリケーションパッケージ、例えば Java であれば名分でパッケージングしますと。で、そのアプリケーションをプッシュしますと。プッシュするとコントローラーに送られて、でコントローラーがマニフェストファイルを読んで、何ノード欲しいのかと、例えば3ノードと書いてあれば下側にあるサーバー3ノードに対してデプロイのストラテジーに合わせて配布していくと。その時にアプリケーションだけじゃなくて、例えば Java であれば Java のフレームワークであったりランタイムなんかをパッケージングしてコンテナという形でボンボンボンボンボンボンって配置していくと。これがクラウドファンドリーの仕組みになっています。で、データベースなんかのですね、サービスが必要だったらアタッチして使うと、共有して使うというのがクラウドファンドリーの仕組みです。はい、で、Azure とクラウドファウンダリーの共通点結構あると思うんですけれども、本質的なお話をしたいと思います。私はアプリケーションを作るときにクラウドの上でですね、こういうとこに気をつけなきゃいけないよというポイントはこれ全然変わらないと思ってます。ここが共通点で、どんな、まあ、リファレンスがあるかということで、これご紹介したいです。特にマイクロソフトデベロッパーの方、ご存じない方多いです。多いんですが、OSS 界隈では非常に有名、12ファクターアップという考え方です。これは当時2011年だったと思いますけれども、ヘロクに在籍していたアダムさんという方が考えた、パースに特化したわけじゃないです。クラウドとか最近のモダンなアプリケーションを作るにはこういうことに気をつけましょうよというリファレンスです。はい、12個あります。本当はここでですね、もう声を出して全部読みたいぐらい、皆さんと一緒に読みたいぐらいなんですが、時間がないので割愛します。リンク載せてますので、日本語訳もありますので、ぜひこのセッション終わったら、あとは家に帰ってから明日、週末時間のあるときにですね、読んでいただきたいと思います。非常にいいこと書いてあります。これ本当に2011年のときに書いたのっていうぐらいですね。例えば、ローマ数字読みにくいんですけど、9番、皆様から見て右側真ん中あたりですね、排気容易性、高速な起動とグレースフルシャットダウンで堅牢性を最大化する。2011年の時点でこれコンテナが来るぞと言ってたような軽眼さがあると思いませんか。私これブルブルっときました。あ、この人未来見えてたんだということで、はい、非常にいいことを書いてあります。で、ビジュアルスタジオを使っていると知らず知らずにこれやってくれてたりするんですね。なのでマイクロソフトデベロッパーの方もこれ読んでみると、ああそうだったのかと気づくことも多いんじゃないかなと思います。はい、で、ここまでが似ているところ、ここからが違いということで、若干こじつけました。こじつけたんですが、特徴は出ていると思います。コンポーザブル、組み合わせるという使い方中心か、フルスタックで使うかと。Azure はコンポーザブルよりかなと思います。いろんなパースの部品がありますと。あとはイアースの VM なり、ストレージなんかを組み合わせて結構自由に作れますと。これ Azure の特徴だと思います。非常に自由、ただルールなくいろんなところで勝手に作っちゃうと混沌しちゃいますよと。これ裏返しですね。よしよしありますと。一方でクラウドファウンドリーは決められたフレームワークがあって、そこにプッシュをして、裏でそのフレームワークがに対してアタッチされているサービスだけ使ってくださいという形になってますので厳格です。はい、なのでデベロッパーの中で、こういうフレームワーク使うと、クラウドファウンドリーのこういう仕組みでやっていこうと決めれば標準化が非常に楽です。もうがっちり標準化できます。はい、ただ一方でそのスタック準備するの結構重たいですね。はい、クラウドファウンドリーをホスティングサービス、あとはマネージドサービスと提供しているものを使うだけならいいんですけれども、社内にクラウドファウンドリーの環境を作ろうとなるとですね、結構大変です。 VM が山ほど必要です。はい、その、環境を維持運用するのは若干大変という、まあ、デメリットはあります。はい、これは、まあ、裏返しということでございます。はい、コンポーザブルかフルスタックかというのが、Azure とクラウドファンドリーの違いかなと私は思っています。はい、で、ここまで、Azure 以外のですね、OSS についてご紹介してきました。私が 本当に言いたいことはここからが本番です。私がもし仮にユーザーの立場だったとするとですね、マイクロソフトのセッションでこんなこと言うのなんなんですが、一つの技術とかベンダーに縛られたくないと思います。リスクがあるからですね。あとは最近技術の流れがどんどんどんどん速くなってきていて、これだって決めた次の日にこれもいいななんていい技術結構出てきてると思います。一つに決められないと思うんですね。なので複数のクラウドを組み合わせて使う、複数の技術を組み合わせて使うというのが当たり前になってくると私は思ってます。でマイクロソフト的な王道パブリックの Azure と、あとはこれから出てくる Azure スタックを組み合わせて、まあ、パブリックとオンプレ、あとはパートナーさんの違うサービス型の Azure ですね、これを組み合わせる、これ一つのやり方でしょうと。同じ API です、同じツール使います、これ非常に楽です。ただイアスを一つの技術に縛られたくないな、二つ三つ持っておきたいなと、オプションをというユーザーの方もいらっしゃると思います。ただアプリケーションは標準化したい、こういう時にはイアスは Azure と OpenStack 使って、その上にクラウドファンデリングすればアプリの作り同じにできますねと、こんな組み合わせも考えられると思います。でさらにさらにですね、最後注目のニューウェーブと書いてありますけれども、最近流行ってるツール群ですね、これを最後にご紹介したいと思います。はい、で軽くこれからぶっ込みます。私が前の会社からかれこれですね、まあ、5年ぐらいクラウドには携わっていると思いますけれども、ハイブリッドクラウドって昔から言われてます。で最近、実装されるお客様増えてきました。でエンタープライズではほとんどがこのパターンです。ハイブリッドクラウド、どんなことやってるか、統合ポータル、統合ポータルを作って、統合 GUI を作って、下で動いているのが Azure でも AWS でも OpenStack でも何でもいいと、こういうのを作るお客様非常に多いです。はい、でその理由もガバナンスですね。余計なことをさせたくない、なので GUI で制限させちゃう、はい、こんな理由なんです。ちょっと私これ寂しいと思っています。なんでかというと、これクラウド導入前後で何か変わりましたかと、特にプラス材料ありましたか、これなかなか難しいと思います。開発のスピード上がりましたか、上がってないと思います。はい、で世の中にはいろんなクラウドの使いこなしの技術、ウェブなりコミュニティにたくさん転がってます。これ使えますか、使えません。ガチガチにカスタマイズしたポータルしかないと、世の中にこんな便利なツールあるのに、うちはこのちょっと20世紀の GUI みたいなのは結構多いですね。はい、あとはこれはもう技術者のもう素直な欲求だと思います。自分が今これやってる技術他で活かせんの、今後活かせんの、活かせない、非常に辛い。そして GUI で同じこと何回もして、セキュリティグループの設定を忘れて穴を開けるとか、よくあることです。はい、使わされてるなと思います。でこれから変わってくると思います。今回ですね、デコードにとても面白い、オープンソースの開発者の方が北米から来ています。だ例えばハッシュコープのミッチェルさんとかですね、あとはメソスや DCOS の方とか来てます。はい、この人たちの面白いところっていうのは、あんまりマーケットはこういうマーケットがあるから売れぞっつって開発したわけじゃないんですね。とあるどこかのユーザーの課題を解決するためにとても活かしたツールを作って、それが広まっていったと。デベロッパー目線で作られたツールというのが大きな特徴です。大きな特徴です。ハッシュコープのツール、この前のセッションで、ミッチェルさんのセッションに出られた方、どのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。そんなに出られてないですね。非常に便利です。はい、私もハッシュコープのツールないと日頃のワークフローを回せないぐらいとっても便利なツールですね。はい、開発者の気持ち考えて作ってるなと思います。はい、あとは DCOS なんかは、例えばツイッターであったりアップルであったり、そういう巨大なインフラストラクチャーの中でいろんなワークロードを混ぜるためには何が必要かということを追求して作られたプラットフォームです。ベンダーがこれ作れば売れんじゃねといったものではないんですね。こういうものをクラウドとデベロッパーの間に挟んで使うというのがこれからのトレンドだと私は思ってます。だからわざわざマイクロソフトがこういうデコードにそういうデベロッパーなり開発者を連れてきていると。 ということになります。これ使いこなす使いこなさないで圧倒的な生産性の差があると私は思っています。圧倒的です。圧倒的。考えてください。10回、例えばサーバー5台、ネットワークのセグメント3つ、それに関わるストレージなんか、この環境、開発環境、検証環境、本番環境、あとはプロジェクト AB、 10回やると思ってください。これ GUI でやるの気に悩ませんか。絶対ミスすると思います。絶対ミスすると思います。それがもし仮にこういうコードツールを使ってですね、コード化されていたら、もうそれコピるだけです。コピって流すだけ、変数変えるだけ、非常に楽です。全然違います。違う世界が見えると思います。はい、ということで、最後熱く語った技術のデモ、よかった、20分余らせました。十分皆さんに、デモを見ていただける時間が作れたと思っています。生かした OSS のツールを使って、クラウドを使いこなしてみましょうというお話です。ちょっとリスクを見てですね、時間がなかったらどっちかにしようと思ってたんですが、20分あるので両方見ていただきたいと思います。1つ目、 Docker の Swarm というクラスタリングソフトを使って Azure と OpenStack 両方に同じ感覚でコンテナをデプロイするというデモをまず見ていただきます。はい、で2つ目がこれインフラストラクチャーズコードなんですけれども、マイクロソフトも標準で ARM テンプレートデプロイという仕組み用意してますが、それよりも楽に使える、マイクロソフトの社員がこんなこと言って怒られますが、それよりも絶対楽に使えるテラフォームというツールのご紹介をします。はい、まず1つ目です。Docker Swarm ですね。Docker には Docker ホニャホニャーといういろんなツールあるんですけれども、 Docker Swarm というのはクラスタリングのソフトウェアになります。こんなことをやってみたいと思います。上が Azure です。Azure の日本リージョン、日本ロケーションで、下側が OpenStack。 このデモでは GMO インターネットさんのコノハというサービスを使います。はい、ここにクラウドをまたがった Docker Swarm のクラスターを作って、で Docker Hub から Nginx のコンテナ、同じコンテナを持ってきて、もうバシバシバシバシと同じ感覚でデプロイするよと、こんなデモをご覧いただきます。かつですね、デベロッパー目線ということで、そのツールも簡単に作れますよとデモもします。左側ありますけれども、これ私の端末です。私の Surface、 Surface の中に Windows 動いてます。 Windows の中にベグラントってのありますね、縦にあります。これは仮想環境を簡単に作ってプロビジョンするツールです。ハイパーバーチャーではバーチャルボックス入ってます。このベイグラントからベイグラントアップというコマンドを打つと、バーチャルボックスの VM が起動してきて Ubuntu をインストールして、さらに今回デモで使う Docker の CLI であったり Docker マシーンというのは Docker の環境を作るためのツールなんですが、これバシッとセットアップしちゃうと、コマンド一発でと、こういう仕組みです。はい、でデモの流れはまずこの Windows の中に Docker のツールの関係を作りますと、ベイグランドですと。で2つ目、これも実は作ってあるんですけれども、Azure と OpenStack にまたがっている Docker Swarm のクラスターですね、これを見ますと。で最後にコンテナのデプロイをしていくと。まずはベイグランドから見ていきましょう。はい、これがですね、環境を作るためのベイグラントファイルというものです。 Ruby の DSL です。はい、これ最初見るとおえっとなるので、分かりやすいところから見ましょう。はい、バーチャルボックスの VM をここで作ってます。Ubuntu ですね、 Ubuntu 64bit Trusty 14.04LTS です。はい、でネットワークの設定をして、でメモリーをアロケーションしますよと。で最後にプロビジョニングのスクリプト流すよと、こんな立て付けになってます。でプロビジョニングのスクリプトが上にあります。はい、アプトゲットのアップデートをして Docker エンジンを入れて、 Docker マシンを入れて、 Azure のツールを入れて、 Terraform を入れて、なんていうことを書いてます。はい、これもうシェルかければすぐ書けます。はい、Ruby とシェルが分かれば書けると。はい、では立ち上げてみましょう。どうするか、ベイグラント 今私のサーフェイスの中ではバーチャルボックスの VM が立ち上がってます、はい、いろんなことやってますね。ずらずらずらずらずらっときてます。ディスコネクト、リトライとか出てますけれども気にしないでください。これあの VM 立ち上がってる途中にいろんなことをやろうとしてるので、まあ、リトライしてるのはしょうがないですね、はい、今 VM 立ち上げて、でいろんなベイグラントの処理を走らせてるところです。はい、はい、もうできました、はい、で先ほどの Docker のツールなどを入れるインストールのセクションがあったと思いますけど、あれ実はですねもうすでにやってあります。なのでこれぐらい早く立ち上がりました。実際にはですね、apt-get のアップデートしてという流れが入るのでちょっと時間かかるんですけれども、はい、一回作ってしまえば簡単に立ち上がります。で、作った VM に対して、はい、これ結構私はですね気に入ってるんですけども、ベイグラントパティと打ちます。バン。打つとあれ？ありがとうございます。そうですね。はい。なんとログインまでしてくれる。これとても楽ですよね、皆さんテラタームで IP 指定して ID パスワードとかやってませんか。もうこの時代ですよ。もう一発打てばターミナルまで立ち上がってくる、この美しさです、はいはい、で、作業ファイルフォルダーに移ります。ちょっとポイッで、もうすでに先ほどのスライドでご紹介した通りに、Azure とあとは OpenStack には Swan のクラスターが作ってあります。作ってあるので制御だけ移したいと思います。これで今 Docker の制御を私の端末から Azure 側の Docker Swarm のマスターに移しました。マスターに移しました。で Docker info と押すと、はい、このクラスターで管理しているさまざまな情報が出てきます、はい、でここポイントです。ストラテジービーンパックとありますけれども、これはクラスターにたくさんのノードを入れることができますけれども、どうコンテナを埋めていくかという戦略のことです、はい、このビンパックというのはどこかのノードが埋まったら次へというストラテジーですね。その他にランダムというのもあります。ランダムは適当にアサインしますよと。でその他スプレッドというのはなるべく均等にコンテナを配置していきますと。このビンパックというのはどこかのノードが埋まったら次へ次へ次へと、はい、そういう戦略で作ってます。で一つのノード、はい、これがこのですね、これオープンスタックです。オープンスタック。はい、でこのスワームマネージャーというのが Azure、はい。ではもう早速 Nginx のコンテナ作ってみましょう。Docker run -d、これデーモンモード、出立ちモードという意味です。でポートを、はい、コンテナポートとホストポートのアサインをします。でエンジンエクスポン、はい、もう立ち上がりました。嘘と思うかもしれませんが、どこか PS と打つとですね、
はい、もう立ち上がってますね。
ブラウザで見てみましょう。よいしょ。はい、Welcome to Nginx、はい、仕込んでないですよ。仕込んでないので、はい、82なんてアクセスすると出てないですね、はい、でライブ感たっぷりで、ほらターミナル82、83なんてやってみましょうか。で Docker PS、 はい、コンテナ3つ立ち上がってます。でさっきないよと言われたあります。早いですよね、はい、あっという間です、はい、83も立ち上がっています。でここまでだと別に Azure の上で、Docker 使ってるだけなんですが、はい、ではですね、よいしょと、ここでビンパック ストラテジーが BIM パックになってますので、Azure を先に埋めてからオープンスタックに行くよとなってるんですが、いや、ちょっとここはですね、違うノードにアサインしてほしいというのを明示的に指定することができます。この800、はい、頑張れこの葉。今おそらくなんですけれども、はい、エンジン X のコンテナを Docker Hub からこの範囲に引っ張ってきているのでちょっと時間がかかりました、はい、よしと、はい、違う IP で立ち上がってますね、コンテナ、はい、81、はい、簡単です。どうですか、これもし仮になんですけれども、皆さんの開発環境、ジェンキンスとかいろんなものをツール使われてると思いますけれども、これ Docker にパッケージングしておいて、コンテナ作っておいて、どっかにリポジトリ置いておいて、 Azure 使います、普段は Azure 使いますと。でちょっと Azure 今月使いすぎたな、ちょっとこれ社内の OpenStack に次は上げるかという時に簡単にできちゃうと、そういう話です。非常に楽ですよね、はい、夢のある話でございます。ここまでが、Docker Swarm を使った、マルチ、クラウドのご紹介で、最後、残り8分ぐらいございます、テラフォームをご紹介します。インフラストラクチャーズコードのツールです、先ほど少し触れましたけれども、結構めんどくさいですよね、インフラ作るの、はい、VM 立ち上げるぐらいだったらそうでもないんですけれども、午前中のセッションでもありました、ちゃんとネットワークの構成とかセキュリティの設定考えないと危ないです、危ないですが、みんながみんなそれ理解できるわけじゃないと私は思います。まだ人類には早いと思います。自由で愛でポチポチ、みんなが、自由自在にネットワークセキュリティグループを作れる日は私は来ないと思っています。何かしらアシストしてあげなきゃいけない、もうコードでアシストしてあげましょうと、もうひな型のコードさえあればここだけ変えればですね、あんた簡単に作れますよという世界作れないと、おそらくイヤース普及しないんだろうなと思っていて、それを強くアシストするのがこのテラフォームというツールです。デモでは、3つのネットワークセグメントを用意します。1個の V ネットの中にフロントサブネット、バックサブネット、あとは踏み台の VM を入れるサブネットを作って、そこに VM を作ります。でこのサブネット同士はフロントはインターネットから OK、 バックは Azure の V ネットの中じゃないとダメで、 SSH は踏み台のサブネットからじゃなきゃダメというルールがもうすでに指定してあります。指定してあります、はい、そういうコードを書いてあります。でそれをコマンド一発でこの環境を作っちゃいましょうよというのがこのデモです、はい、
で私の端末の環境、これも先ほどと同じでベイグラントでもうできてます。できてる、はい、
ではコードが肝なので、コードを見ていただきたいと思います。これがテラフォームのコードです。はい、JSON でも書けるんですが、 JSON つらいですよね。つらくないですか、つらくないですか、つらくなさそうなんですけど、こういうの見るとつらいなと思いますよね、はい、最近ではエディターなり IDE がアシストしてくれるのはいいんですけれども、まあ、どこで閉じてるか分かんねえなんていうのはよくあります、はい、よくあるんですけれども、このテラフォーム作ってるハシコープの方それよく分かっていて、JSON に近いんだけれどもちょっと違う DSL を開発されました、テラフォームの HCL という言語なんですけど、非常に読みやすいです。非常に読みやすい、はい、例えば、ロケーション、これ日本、西日本ですね、西日本ロケーションに作ります。で複数のクラウドを使えるので、Azure のリソースマネージャーモデル、クラウドのタイプはこれを指定しますと。でリソースグループ、TF デモ、テラフォームのデモというリソースグループを作って、でここからが結構ですね面白い、はい、モジュール形式で、記述することができます。ネットワークそのまんま V ネットとかサブネットとかネットワークのセキュリティグループのルール書くとすごいことになると思います。すごいことになるんですが、階層構造で書けます、バーチャルネットワークモジュール、これドットネットワーク、下の階層のネットワークを見てよということなんですが、この階層に実際のルールを書くことができると、はい、V ネット、こういう V ネット作ってサブネット作って、でさらにセキュリティ義務グループって煩雑になりやすいですよね、はい、それも違うファイルに分けて書けると、はい、
結構よくできている、はい、ツールなんですけれども、はい、もう早速デプロイしてみましょう。1回制御ですね、環境変数を Azure 側に持ってったので、戻しますとか、マシン、はい、演武のアンセット、はいはい、これで制御移りました。はい、で移ってですね、よいしょと、ポッポーってならなくてよかったです、はい、ここでいきなり本番適用なんてことはしません、はい、ドライランできます。テラフォームプランと打つと、いわゆるシンタックスだけじゃないですね、シンタックスだけじゃなくて Azure のリソースのいわゆる階層構造、グラフ構造と言いますけれども、グラフ構造まで加味して本当にこのテンプレート正しく作れてますかというチェックをしてくれます。はい、終わりました。下の方にプラン21トゥアットゼロトゥーチェンジと書いてありますね。これはこの後実際にテラフォームの実行コマンドを打つと新しいリソース21個作られますよと、どこが変わりましたか、どこを消しますかというのを今ドライランした状態です。ではドライランの結果が OK だったので実際に流してみましょう。今私のこの端末のテラフォームからAzure のマネジメントの API をわーっと叩きに行ってですね、リソースを作りに行ってます、はい、これ若干最初重い処理なので時間かかりますけれども、時期にうわーっと出てくると思います、はい、出てきましたね、はい、ちょっと様子を見てみましょう。違うターミナルで、よいしょ、TF でもフィルターかけましょうか、はい、今ここまでのリソース作られてますよってことですね、裏ではふわーっと、はい、今どこ作ってるところでしょうか、ストレージ作りに行ってるところですね。ストレージ作った後に、あ、 VM の OS のイメージ作ってます、はい、でここからちょっと長いです。なぜならおそらくもう VM 立ち上がってきてると思うんですけれども、 VM 立ち上がった後にいわゆるプロビジョン処理をしてます。 OS の上に例えばパッケージのアップデートをするとかツールを入れるとかそんなことをしているからですね、はい、でどんなことをしているかというと、よいしょ、これ VM 作る定義なんですが、
最後に
プロビジョナーとあります。リモートエグゼック、リモートのノードでコマンド発行するよというものですけれども、例えばここで
リポジトリのアップデートをして、
タイムゾーンをこれは本当はあんまり良くないんですけどね、アジア東京に変えて、で最後に、これちょっとした、こういう運用されている方いらっしゃるんじゃないかなと思って実用的なものを入れてきました。 OMS のエージェントをインストールして、さらに、
私の OMS 使ってる OMS 環境のワークスペース ID とキー入れてます。なのでVM 立ち上がったらすぐに監視始まります。ログ監視始まります。あっという間に始まるということで非常に楽ですね。はい、こんな仕組みをデモしてみました。これちょっと時間かかるので最後まで見ずに終わらせますけれども、簡単に環境作れちゃうよ。VM だけじゃなくてネットワークストレージまで作れちゃうよということがご理解いただけたんじゃないかなと思います。はい、OSS のセッションということで私がやったこと全部ソースに公開しています、GitHub のトールマカベの下にあります、デコードで使ったソースはもうすでに上げてありますし、私ブログ書いてまして、Azure とオープンソースの組み合わせというコンセプトでかなりいろんなリポジトリの公開をして紹介しています。なのでご関心あったらこのトールマカベの、中見ていただければなと思います。ではまとめです、1時間お付き合いありがとうございました。お付き合い、お伝えしたかったこと、最後に来て噛むと、お伝えしたかったことは Azure と OS の関わりについて今までちょっと整理されてなかったので整理してお話ししました。ご理解の助けになれば幸いでございます。で2つ目は、他の OSS のクラウド技術と比べてこうなってるよという話をしました。似ているところと
違うところですね、はい、これで皆さん OSS クラウドのトレンドかつ Azure のトレンドも把握できたんじゃないかなと思います。で最後は、少し裏インサイド Azure というテーマから外れましたけれども、こんな Azure を楽に使える OSS が出てきてるよということで、ぜひですね Azure 使わされるんじゃなくて使いたいと、こういうツールがあるから楽に使えるから使いたいと、今後思っていただければ幸いでございます。はい、1時間皆様ご清聴ありがとうございました。